旧約聖書申命記18章15節から、あなたの神主はあなたの中から、あなたの同胞の中から私のような預言者を立てられる。あなたたちは彼に聞き従わねばならない。このことはすべてあなたがホレブで集会の日に、二度と私の神主の声を聞き、この大いなる日を見て死ぬことのないようにしてくださいと、あなたの神主に求めたことによっている。主はその時私に言われた。彼らの言うことはもっともである。私は彼らのために同胞の中からあなたのような預言者を立てて、その口に私の言葉を授ける。彼は私が命じることをすべて彼らに告げるであろう。彼が私の名によって私の言葉を語るのに聞き従わないものがあるならば、私はその責任を追及する。ただしその預言者が私の命じていないことを勝手に私の名によって語り、あるいは他の神々の名によって語るならば、その預言者は死なねばならない。あなたは心の中で、どうして我々はその言葉が主の語られた言葉ではないということを知り得るだろうかと言うであろう。その預言者が主の皆によって語ってもそのことが起こらず実現しなければ、それは主が語られたものではない。預言者が勝手に語ったのであるから恐れることはない。もう一箇所、新約聖書マタイによる福音書7章13節から27節であります。マタイによる福音書7章13節から、狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。偽預言者を警戒しなさい。彼らは羊の皮を身にまとってあなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である。あなた方はその身で彼らを見分ける。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるだろうか。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。このようにあなた方はその身で彼らを見分ける。私に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。他の日には大勢の者が私に主よ主よ、私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんかと言うであろう。その時私はきっぱりとこう言おう。あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども、私から離れされ。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆、砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、 その倒れ方がひどかった。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく、権威あるものとして教えになったからである。今日は15節から20節の御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。13節からはこの三条の説教の結論の部分である、結びの部分であると申し上げました。まあ主の御言葉にとどまって、また主の御言葉に従って、主イエスを信じて、その救いに預かりながら歩む歩みというものは、王道がですね、こう敷かれているようにその道を行くというわけにはいかない。これを本当にわきまえたいと思います。この結論の部分で言われているのは、いろいろなことを注意しなければならないということであります。13節14節では、狭い門から入り、そして細い道を行きなさい。滅びに至る門というものは広くて、またその道もとても広々しているんだとありました。これは言葉を変えて言うとですね、人について行って行ける道ではないということです。大勢の人たちについていって、この救いの道を歩むことはできないということです。大勢の人たちがこっちの方へ行くからといって、それについていったら安心だ、大丈夫だというわけにはいかないということです。まあそういう意味で、命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか、それを見出すものは少ない。そういう意味でこの道を行こうとする人々は孤独を味わうことは避けられないと思うんですね。でも同時にイエス様が一緒にいるんだという心強さ、一人ではない、主が共におられる、主が共におられるというところから全てが始まるということを味わうことと思うんですね。その門はあまりにも狭すぎて、自分一人でどんなに苦労してその門を入ろうと思っても入れません。イエス様のお言葉で言えば、ラクダが針の穴を通るようなものであります。しかし人にはできないことも神には何でもできるとありました。だからイエス様が一緒ならその門をくぐることができる。またその道は細すぎてですね、あまりにも寂しすぎて、あまりにも心細くて、とても歩み抜くそのような気力も失せてしまいそうになるのでありますけれども、イエス様が一緒ならその細い道も行けるということです。死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない。誰がこんなことを言えますかね。この災いっていうのはですね、皆さん、これはまあ複数形なんですね。一つの大きな災いではないんです。いろいろな災い、あの災い、この災いです。いろいろな災いが起きるとですね、人々はそれに対処するいろいろな仕方を持ってるわけです。その対処の仕方を間違えてもならないということですね。滅びに通じる門は広く、その道は広く、そしてそこを行き人々が多いんですから、いろいろな災い、困難にぶつかるとですね、人々はそれなりの知恵を持って、あ、こっちだこっちだと行くわけです。そしてそれについていけばそれなりの安心があるわけですね、しばらく。だけどもそうではないと。命に至る門はなんと狭く、なんと狭く、これはもう本当に狭い、一人で通れない、その道も細い、一人で行けない。だけどもイエス様と一緒なら災いを恐れない。死の影の谷を行くときも、死の影の谷といったらですね、もう 行けば行くほど心細くなって、行けば行くほど望みもどこにあるかというふうなありさまかもしれませんが、そして災いを恐れないですから、悪いことが重なるかのように見えて、ここからどうやって抜けられるんだろうかと思うようであるかもしれないけれども、災いを恐れない。イエス・キリストが共におられるならば、その道を行けるということです。目の前に人を見なくても大丈夫だということです。目の前に大勢の人々の行く姿を見なくても大丈夫だということです。それを見出すものは少ない。まあ、間を置きましたので少し前回の確認が長くなりましたが、もう一つのことだけ確認しております。少ないというのは、私たちがこの目で周りを見るから少ないんですね。でも信仰によってキリストを知り、キリストにおいて神様を仰ぐときには、雲のような証人たちに囲まれているとあるわけです。雲のような証人たち、私たちが味わったさまざまな苦しみ悩み、あるいは私たちが味わう心細さ、それらを本当に神と共に火の中水の中を通るように通り抜けていった雲のように、私たちを取り囲む証人の群れに囲まれていることもしかりです。理由もなく天地創造の初めから主の民の歴史があり、またキリストイエスが十字架にかかり復活してからキリスト教会の歴史が2000年以上も続いているわけではないんですね。私たちがそこに目を向けるならば、雲のような証人たちに出会うことができようと思います。今日の箇所はこうです。偽預言者を警戒しなさい。まあ、今日の箇所で言ってるのはですね、今度は大勢の人たちについていくなということではなくて、これぞと思う人が現れても簡単についていくなよということなんです。言葉を変えています。読んでみるとこうです。偽預言者を警戒しなさい。彼らは羊の皮を身にまとってあなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である。あなた方はその身で彼らを見分ける。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるだろうか。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。このようにあなた方はその身で彼らを見分ける。偽預言者を警戒しなさい。この警戒しなさいというのはですね、よくよく注意しなさい。遠くで見ていて注意するんじゃなくて、本当にその人と触れ合いながら、この注意しなさいというのは、その人と出会ったり、その人とこう交わりを持ったり、そういう中で警戒するという意味合いの警戒です。これは離れていることはできないんですね。ここにあるように来るんです。来る。偽預言者を警戒しなさい。彼らは羊の皮を身にまとってあなた方のところに来る。来るんです。だからこちらがですね、偽預言者を警戒してですね、偽預言者、あの人偽預言者らしいから、ちょっとこっちの方にこうまた行ってとか、あっちに現れたからこっち、こういうわけにはいかないんです。来るんです。実際これがキリスト教会の歴史です。使徒言行録を見ますと、使徒言行録の、20章ですね、お開きにならなくても結構ですが、私が読みます。パウロがですね、エフェソの教会の信徒たちに、まあこれが、あなた方と出会うもう最後だと、だからもう二度とあなた方と会うことはあるまい、長老たちを呼び集めてですね、勧めをいたします。その中にこういう言葉を語ります。私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。だから私が3年間 あなた方一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして、目を覚ましていなさい。そして今、神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ、聖なるものとされたすべての人々と共に、恵みを受け継がせることができるのです。まあ、長老たちを呼び集めてですね、残忍な狼どもがあなた方のところに来るんだと、入り込んでくるんだと。まあ、これは一つですね。またあなた方の中からも、邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れるんだと。まあ、その人たちを前にしてですね、あなた方自身の中からもと。人がそのような危ういものだということです。信仰は神様を信じます。信仰はイエス・キリストを信じます。その上で人を信じます。この順番が崩れたならば信仰が信仰ではなくなります。これは本当にこの順番は決して崩れてはいけないんですね。神を信じます。そして神が使わされたイエス・キリストを信じます。聖霊の恵みに謙虚に信頼します。その上で人を信じます。その信じ方が違うんです。神様に対してはもう絶対的な信頼。これが信仰の道です。でも人に対しては7を70倍するほどその罪を許しながら信頼する信頼。あるいは人々からどんなに誉れを受けていてもこの人で大丈夫だなどとそんな人に私はパウロにつく、私はアポロにつく、このようなくっつき方はしないということです。これを間違えるともう全てのものがもう混乱してきます。まあ、シンプルですね。そういう意味では神にあって生きる道は非常にシンプルです。絶対的な信頼は神様のみ、唯一の神。神はある。人は現れては消えていく。その現れては消えていくもの、あるいは人は変わる。神は変わらない。現れては消えていく、あるいは変わるものに、神様に捧げるような信頼を捧げて、私はパウロにつく、アポロにつく。一見いいようですけれども、これは信仰の道から外れる姿であります。反対に、人を分け隔てして、あれでもクリスチャンか。あるいはその人が自分の目に入らない。私の小さなものにあなた方がしたのは私にしたことであると言われるように自分で分け隔てしてしまって小さい大きいをくっつけてしまう。これもまた過ちですね。一度の過ちでレッテルを貼ってその人をダメなもののように扱ってしまう。これもまた過ちです。7を70倍するほど信じます。でもそれらが人間がしようと思ってできることではありません。ラクダが針の穴を通るような道なんです。キリストイエスにおいてだけです。唯一の神においてだけです。だから順番が重要なんですね。絶対的な神様への信頼、まあ、絶対的な服従は人間にできませんけれども、まあ、そこを目指して歩んでいるのがクリスチャンの信仰生活だと思いますね。自分を捨て私についてきなさいですから。でも人に対しては、まあ、そのようなものを捧げてはいけません。人の奴隷となってはいけない。まあ、そういう聖書の神様と人間をはっきり分けるそのような信仰、また知恵に基づいてこの御言葉があるわけです。偽預言者を警戒しなさい。来るんです。しかもその来方は羊の皮を身にまとってあなた方のところに来る。羊の皮を身にまとってということはですね、見分けがつかないということです。それ聞くとですね、じゃあどうやって警戒したらいいかですね。警戒のしようがない。まあ実際 偽物の方が本物のようだということもあるわけですね。実際宝石もですね、原石が取り出されてこの目の前に置かれると、これは大変なもう値打ち物なんだけれども、磨いてませんから、またさまざまな不純物もそれにこうくっついてますから、まあ、全然値打ちがあるように見えないと。だけども偽物も徹底的に磨いてですね、そして目の前に置かれるとそちらの方が値打ちがあるように見える。これもまたあろうと思うんですね。まあ、実際人々はイエス様を見分けることができなかったわけです。人間の知恵によっては。イエス様こそ本物なのに見分けることができないで、結局イエス様を世は捨ててしまいました。だから邪悪な世と言ってるわけですね。そのようなイエス様を捨ててしまうような邪悪な世から救われなさいというのは、イエス様を捨てたところからではなくて、イエス様を本当に信じるところからやり直すように、救われてやり直すようにということです。まあ、そういう意味で羊の皮を身にまとってきますから、これは分かりませんね。そういう意味でこれは簡単なことではありません。また慌てて判断できることでもありません。この人はとても信頼に値する人だな、この人についていこうと思っていたらですね、その人が何か自分の判断ではおかしなことを語ったり、おかしなことをしたからといって、これは羊の皮をまとってきた狼だなこういうふうに慌てて判断してもいけないですね。こういうふうな仕方をしたら、実際誰も神様から託された務めを、人々の信頼を得て続けられるものはあるまいと思います。しかし、じゃあ見分けられないからといってですね、すぐには見分けられないかといって、どこまでも見分けられないかといえばそうではないというのがイエス様が今日教えていることです。羊の皮を身にまとってあなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である。この貪欲なというのはですね、腹ペコということです。腹ペコ、満たされないということです。満たされない、この狼の頭は悪魔でしょうが、悪魔の一つの性質はですね、満たされないという、とことん満たされない、腹ペコだということです。実際偽預言者が来たとして、その偽預言者の目的はイエス様の目的とは全く違います。またイエス様が訓練して使わした人たちの目的とも全く違います。もし人たちがイエス様から徹底的に訓練されないで人々の前に福音を語り出したならば、その福音によって自分のもとに人々を集めるような福音宣教をしたと思います。誰が一番偉いかですから。私たちはイエス様の十字架の死の後、使徒言行録を読みますが、おそらくもし彼らがイエス様から徹底的に訓練され、そしてまたイエス様の十字架の死と復活というものが彼らの心の中心に、救いの中心にしっかりと置かれなかったならば、その後誰が一番活躍したかという物語がその後書かれたことと思います。ペトロだったのか、パウロだったのか、ヨハネだったのか、アンデルだったのか、こういう物語が続いたことと思います。しかし使徒たちはもはやイエス様の十字架のあがない、イエス様が何のためにあの十字架で死なれたのか、イエス様が 十字架において私に、あるいは私たちに示してくださったもの、与えてくださったものが何だったのか、そして復活したイエス様が共におられることが何を今私たちにもたらすのか、そのことがよく分かったときには、もはや腹ペコではありません。誰が一番偉いか、他のことによって満たされる必要がありません。人の称賛を必要としない、人から褒められることを必要としない、人から認められなくてもいい。もちろん認められることは嬉しいことであり、またむやみにそれを捨てながら行くべきことではありませんけれども、腹ペコではないんです。でも貪欲な狼は腹ペコなんです。自分の誇りを満たさずにはいられません。満たしても満たしても満たしきれません。まあ、ある意味で人間はそういうものを持っていると思うんですね。人から褒められれば褒められるほどもっと褒められたくなる、人々から持ち上げられれば持ち上げられるほどそれで満足できない。しかしそのことをうまく自分の中で消化することもできない。まあ、そういう中で怪物のような人間も生ずるわけです。歴史を見ればですね、独裁者のような人々はあれだけ自分の思い通りに全てのことをやってですね、あれだけ人々からも称賛されて、自分が歩いていけば人々が手を挙げて万歳みたいなですね、まあ、そういうことの引き合いとして出されるヒトラーなどはですね、もうその人が歩いただけで人々がもう手を挙げてそして称賛する。でもそれで彼が満たされていたかといえば満たされていない。彼のことを伝える事柄を見るとですね、彼はしばしばこう言ったそうですね。正確に忘れました。3分間と言ったか30秒と言ったか忘れましたが、3分間あるいは30秒したかもしれません。30秒で決着をつけてやる。あれだけ国を導いて、あれだけのことをして、あれだけ国民を苦しめ、最後にはですね、でも30秒で決着をつけてやるというのは、自分が自殺して決着をつけてやるということです。どこまでも満たされていません。まあ、そういうものを人が持っているということを、少し外れましたけれども、そういう偽預言者を警戒しなさい。彼らは貪欲な狼である、満たされない者たちであります。しかし本当に神様から使わされた者はそのような腹ペコがありません。またそのような腹ペコがあったならば、主のしもべとして正しく働くことができません。それは主から用いられる人々だけではなくて、私たち主にあって歩む一人一人も同じです。腹ペコであってはいけない。人によってその腹ペコを満たすような仕方で人に近づいていくならば、私たちも狼のような狼とならないで住んでいるのは神様の恵みによって守られているからですね。でも狼のようなありさまになります。人によって自分の腹ペコを満たすそうではなくて、主によって救われるものは神様によってその飢えを満たされます、渇きを満たされます。私のもとに来なさい、そうすれば生ける水があなたの中から本当に湧き上がってくるだろうと。私のもとに来なさい、あなたの飢えが癒されると。私を食べなさいと。このお方によって満たされるです、癒されるです。16節からはこう続きます。あなた方はその身で彼らを見分ける。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるだろうか。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。これはですね、確かにそれを警戒せよと言われて、私たちが簡単にすぐに見分けるわけにはいきません。だけどもここにあるように、茨からブドウが取れるだろうか、茨からブドウが取れるだろうか。ブドウの木も茨もですね、まあ その木のありさまだけを見れば、触ってみればトゲがありますから、これはイバラだなとか、これはブドウだなとわかると思いますね。まあ、ただその木だけではですね、それなりに似たような姿になることもあろうと思うんです。だけども、イバラからブドウが、アザミからイチジクが取れるだろうか。実を結んだらそれはもう明瞭だということ。実を結んだならば明瞭ということです。だから必ず見分けはつくということです。必ず。だけども慌てて判断したならばその判断は誤ります。すべて良い木は実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。まあ、そういう意味で私たちはですね、人を判断するときにはとても慎重に、そしてとても忍耐を持って、7を70倍するほど罪を許せと言われたイエス様のもとで人と交わっているものであるならばですね、その御言葉から迷い出ないならば、とても忍耐を持って。実際、世に出て行ったときには、さまざまな悪に対して善を持って打ち勝ちなさい。こう、ある意味では使命を与えられて出ていくクリスチャンですから、クリスチャンの交わりの中で私たちが早々にあの人はいいの、この人はダメだの、このような判断をしていたならば、これはもう、どこにキリストの御言葉にとどまる自分の姿があるかとなってしまいます。良い木は良い実を結ぶです。どういう実を結ぶのか。喜び、平安、寛容、忍耐。いろいろな実が結ばれます。でも、急には結ばれないんです。また、悪いありさまだなと思っているような木であっても、あるいは腐った実をこっちで結んだなというふうなありさまであっても、時を経ればですね、その実は落ちて結ぶべき良い実が結ばれるということが必ず良い木ならばあるということです。愛は全てを忍耐し、あるいは全てを望みです。もしですね、木を育てていて、まあ、教会にも、この季節にトマトの苗木が、毎年こうありますけれども、まあ、私が置いたわけではなくて本当にご近所の方が配慮してそのようにしてくださっているんですけども、その実を私は食べるだけですけども、でもそのブドウの苗にしたところでですね、全部が全部良い実が結ばれないで、最初結ばれた実がですね、あ、これなんかひどい実だなっつって、それでその苗実を折ってしまったならば、その先はありません。あるいは青森でですね、今回行ったらですね、青森に日の当たる方の側に大変なバラの木がですね、ガーッとですね、もう2メートル、3メートルぐらいになってるんですね、こう、ツタの長さが。いや、これがあったら札幌でもこの花をですね、利用できて、これは羨ましいなと思ったらですね。まあ、そしたらそれをですね、本当に小さな苗木からで、何年もこう葉を落としたり、何年ももう枯れたかのようなありさまを繰り返して、結局こういうふうになったというんですね。だから良い木は結局そのようになるということです。そして悪い木は、結局悪い実しか結べない。良い木、悪い木とは何か。これは、人間の誇りをたくましくして歩む中では本当に受け入れがたいことですが、良い木はイエス様だけです。これが私たちの信仰ですね。良い木はイエス様だけです。これを信じてイエス・キリストを信じたのはクリスチャンです。自分が良い木だと思う人はキリストを信じません。信じなくていいんです。人たちも 自分が良い木だと思っている間は誰が一番偉いかと言い合うことができました。でもイエス様だけが良い木だと思った時には、それが分かった時には、そんな口はもう彼らの口中には開かれませんでした。私を離れてはあなた方は何もできない、しかし私につながっているなら豊かに実を結ぶ。教会にはとても希望がありますね。これがキリストイエスにおける救いの希望であり現実です。イエス・キリストが良い木です。そしてキリストにつながっているなら必ず良い実を結ぶ。しかも豊かに実を結ぶ。しかし私を離れてはあなた方は何もできない。そのように実によって私たちは見分けます。また貪欲な狼はですね、どんなに羊の皮をかぶっていても腹ペコですから、神様の栄光を求め続けることなどできません。不可能なんです。自分の腹を満たすことへと結局貪欲な狼は向かいます。そのように偽預言者を警戒しなさい。でも先走って裁いてはいけない、裁いてはいけない。必ず事柄は明らかになりますから、キリストイエスにおいてよく見分けなさい。これです。今日の箇所を読んでお祈りいたしましょう。偽預言者を警戒しなさい。彼らは羊の皮を身にまとってあなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である。あなた方はその身で彼らを見分ける。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるだろうか。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。このようにあなた方はその身で彼らを見分ける。お祈りいたしましょう。良い実を結ぶこともできない木に接ぎ木されるかのように歩むことなく、良い実を結ばせることのできる唯一の方、キリストイエスにしっかりとつながって歩むことができますように。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれるとあるように、主の憐れみと慈しみの深さと、また主が決して侮られるようなお方でないことを覚えさせてください。慌てることなく、恐れることなく、喜びと平安をもってイエス・キリストよ、あなたにつながれて共に歩んでいくことができますように。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌495番を持って賛美いたしましょう。